愛花は2020年6月1日発行、ナンバー690です。音声版候補愛花は、愛花町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは候補愛花は、光、緑、ゆとり、共同の町愛花は、2020年6月1日、ナンバー690をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課。郵便番号 243-0392。神奈川県愛光郡愛川町墨田 251-1。電話 046-285-2111 代表。ファックス 046-286-5021。ホームページ愛川町で検索。この CD の収録時間はおよそ130分です。総ページ数は20ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しですべてを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例、終わり。目次、表紙1ページ、新型コロナウイルス感染症対策支援事業、2ページから4ページ、健康づくりのポイント、他1件、5ページ、調整情報館、水道、町営水道の水質、安全、良質が確認されています。他1件、6ページ。子育て1、児童手当、現況届は郵送での提出をお願いします。他2件、7ページ。制度、情報公開条例、個人情報保護条例、令和元年度の運用状況、他2件、8ページ。子育て2、母子、父子家庭などのための給付と助成、他2件、9ページ。風水害、避難場所マップ、10ページ、11ページ。町の助成制度、住宅に関する助成制度、12ページ。家族のための助成制度、高齢の方への助成制度、13ページ。町の取り組みを紹介します。救命率のさらなる向上を、AED 使用可能施設登録事業、他1件。愛川トピックス、多くの皆さんからマスクの寄付をいただいています。他1件、14ページ。子育てプチポケット、お楽しみクイズ、15ページ。インフォメーション、保険ガイド、愛川リフレッシュ健康体操講座、他5件、16ページ。お知らせ、休日納税相談窓口、今月の納税納付期限、薬物乱用、ダメ、絶対。保健師から一言、乳幼児揺さぶられ症候群 SBS を起こさないために17ページ。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、他1件。頑張れ SC 相模原。6月7日日曜日から6月13日土曜日は危険物安全週間です。18ページ。毎年6月は食育月間です。相談3件、袖記事3件、19ページ。愛川カレンダー、今月の日曜祝日当番医、広告2件、5月1日現在の人口と世帯、20ページ。目次終わり。表紙説明。表紙には、県道、 514号宮ヶ瀬相川線のトンネルの出口付近から次のトンネルを写した写真があり、緩まないで、まだ出口とは限らないとあります。業史説明終わり。新型コロナウイルス感染症対策支援事業総額2億4500万円。新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐためには、引き続き自らの命を守る対策が必要です。町では町民皆さんの生活や営みを守るために、様々な緊急支援事業を盛り込んだ補正予算を編成し、5月8日開催の臨時議会において可決されました。なおその財源には財政調整基金を活用するほか、特別職の給与減額分、町長 20%、副町長 15%、教育長 10% をそれぞれ3ヶ月、および町議会議員の報酬減額分 10% を3ヶ月などを充てています。なお、5月22日現在の情報です。最新の情報は町ホームページをご覧いただくか、担当課へお問い合わせください。税金などの支払いでお困りの方へ、徴税猶予特例制度のご案内。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった場合は、1年間の納付猶予を受けられます。担保は不要で、延滞金もかかりません。猶予期間中の納付や分割納付も可能です。税目。令和2年2月から令和3年1月末に納期限が到来する町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、納期限が過ぎている未納分も対象になります。対象、次の要件をすべて満たす個人、法人。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間、1ヶ月以上で、事業などの収入が前年同期に比べて、おおむね 20% 以上減少している。一時に納税を行うことが困難。問い合わせ、税務課、収納班、電話内線、3284。国保年金課収納班、電話内線、3381。国民健康保険税の減免制度のご案内。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定程度減少した世帯の国民健康保険税を減免します。令和2年2月から令和3年3月末の納期分が該当となります。対象、次のいずれかに該当する世帯。1、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯。減免額、対象は全額免除。2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、一定の要件に該当する世帯。主たる生計維持者が次のすべてに該当すること。前年の合計所得金額が1000万円以下。事業収入などが前年と比較して 30% 以上減少する見込みである。減少することが見込まれる事業収入など、以外の前年所得が400万円以下。減免額、対象は一部減免。詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ、国保年金課収納班、電話内線3382。介護保険料の減免制度のご案内。新型コロナウイルス感染症の影響により、生活が困窮している65歳以上の方の介護保険料を減免します。 令和2年2月から令和3年3月末の納期分が該当となります。対象、次のいずれかに該当する方。1、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方、事業などを廃止または失業した方、減免額、全額免除。2、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入などが前年より 30% 以上減少する見込みであり、減少することが見込まれる事業収入など以外の前年所得が400万円以下である方、減免額、一部減免。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、高齢介護課介護保険班、電話内線3332。命を守る基金を創設、皆さんの善意をお願いします。感染症にかかる地域経済対策や予防対策を緊急的かつ迅速に行うため、関連する施策に活用可能な命を守る基金を創設しました。基金の創設にあたり、役場本庁舎、ラビンプラザ、レディースプラザに募金箱を設置しましたので、皆さんのご協力をお願いします。なお、証明書、領収書の発行をご希望の場合は手続きが必要になりますので、募金箱には入れずに財政課へお持ちください。問い合わせ、財政課財政班、電話内線3292。皆さんの生活を守るための支援。水道基本料金を減額しています。町営水道区域の水道基本料金を減額しています。手続きは不要です。対象、町営水道を使用しているすべての方。減額内容、令和2年5月から8月の検針分、4ヶ月分の基本料金を 50% 減額。問い合わせ、水道事業所業務班、電話内線3486。経営水道でも減額の措置があります。手続きは不要です。対象、町内で県営水道を使用しているすべての方。減額内容、令和2年5月から8月の検針分、4ヶ月分の水道料金を 10% 減額。問い合わせ、厚木水道営業所、電話 046-224-1111 代表。一人親家庭などへ支援金を支給しています。児童扶養手当の受給世帯を対象に1世帯あたり一律2万円を支給しています。対象、令和2年4月分の児童扶養手当を受給している世帯。申請、5月中旬に対象の世帯へ申請書を郵送していますので、8月31日月曜日までに同封の封筒で返信してください。支給時期、5月下旬から支給を開始しています。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3365。準用保護世帯へ給食支援金を支給します。準用保護世帯を対象とした小中学生1人当たり一律1万円の支給は7月から開始予定です。問い合わせ、教育総務課学校教育班、電話内線3613。次亜塩素酸水を無料で配布しています。安全性が高く除菌効果が期待できると言われており、手洗いや食器の洗浄などに使用できます。6月から次の通り配布日を変更するほか、配布量を1人当たり 1000ml に増量します。配布日時、5と0のつく日、5、10、15、20、 25、30日、午前10時から午後4時まで。配布場所、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ。持ち物、洗浄したペットボトルなどの容器、1人当たり 1000ml まで。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話内線3782。国事業、特別定額給付金。4月27日時点で、町の住民基本台帳に搭載されている方に、1人当たり10万円を支給しています。5月14日に申請書類を郵送していますので、まだ申請していない方は、早めに申請をお願いします。受付期間は8月14日金曜日までです。問い合わせ、愛川町特別定額給付金専用ダイヤル、電話046-206-1300。国事業、児童1人につき1万円の臨時特別給付金。児童手当を受給する世帯、特例給付世帯は除く。え、児童1人当たり1万円を支給します。申請は不要です。公務員は除く。支給時期など、詳しくは5月に郵送したお知らせをご覧ください。公務員の方は、所属庁の証明を受けた申請書を9月30日水曜日までに提出してください。郵送課。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3362。特別定額給付金を装った詐欺にご注意ください。国や町からメール、電話をすることはありません。特別定額給付金などについて、国や町からメールを送ることはありません。また、電話で口座番号や暗証番号などを問い合わせることもありません。もし、コロナウイルス感染症、10万円、特別定額給付金、といった電話やメールがあっても、銀行名や口座番号、暗証番号は教えないようご注意ください。
事業者の営みを守るための支援。中小企業、個人事業者へ支援金を支給します。業種を問わず、事業全般に広く使える給付金を支給します。国では売上減少率 50% 以上を対象としていますが、町では売上減少率 30% 以上まで対象を拡大し、より広い範囲の事業者を支援します。支給額、一律20万円。対象、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月から5月のうち、いずれか1ヶ月の売上が前年同月比で 30% 以上減少した町内に事業所を有する中小企業・個人事業主。申請方法、8月31日月曜日までに申請書類を商工観光課へ郵送。詳しくは町ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、愛川町中小企業・個人事業者支援金専用ダイヤル、電話046-281-9994、または電話内線3840-3841。継続運営が必要な民間施設へ支援金を支給します。高齢者や子どもなどの生活を支えるため、感染症のリスクを背負いながら、施設運営を継続している介護施設や医療機関、民間保育施設、幼稚園、障害者支援施設などへ支援金を支給します。支給額、病院は30万円、診療所、薬局、利用定員50人以上の施設は10万円。利用定員50人未満の施設は5万円。 申請期限、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が解除された日から1ヶ月後まで。支給時期、申請からおよそ20日後。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3342、子育て支援課子ども保育班、電話内線3362、高齢介護課介護保険班、電話内線3333、福祉支援課障害福祉班、電話内線3352。新型コロナウイルスに打ち勝つ。3密を避ける。両手を広げた間隔、プラスアルファがソーシャルディスタンス。外出自粛。生活に必要な外出以外は家にいましょう。咳エチケット。マスクをしましょう。とっさの咳はハンカチ、袖で口を覆いましょう。手洗い、消毒。帰ったら手洗い、外出先では消毒液で消毒しましょう。国事業、持続化給付金。対象、売上高が前年同月に比べて 50% 以上減少した法人・個人事業主。支給内容、法人に最大200万円。個人事業主に最大100万円を支給。問い合わせ、持続化給付金事業コールセンター、電話 0120-115-570。 なお、国では他にも様々な支援制度を設けていますので、経済産業省ホームページをご覧ください。国事業、日本政策金融公庫の無利子・無担保融資。対象、業況が悪化した事業者、フリーランスを含む。内容、信用力や担保によらず一律金利で、融資後3年間まで 0.9% の金利引き下げを実施する新型コロナウイルス感染症特別貸付を行っています。さらに、特に影響の大きい個人事業主、フリーランスを含む、や売上高が急減した事業者は、特別利子補給制度により利子補給が受けられます。問い合わせ、日本政策金融公庫ホームページをご覧いただくか、事業資金相談ダイヤル、電話0120-154-505へ。県事業、休業要請などに対する協力金。対象、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の休業要請などに応じた事業者。支給内容、最大30万円を支給。申請方法、問い合わせ、神奈川県ホームページをご覧いただくか、神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル、電話 045-285-0536 へ。県事業、中小企業制度融資。中小企業制度融資。対象、売上高の減少率などによって異なります。20% 以上減少。1、新型コロナウイルス対策特別融資、4号別枠。15% 以上減少。2、新型コロナウイルス対策特別融資、危機関連保障別枠。5% 以上減少。3、セーフティーネット保証5号、売上高または粗利が 5% 以上減少。4、 売上利益減少対策融資、新型コロナウイルス要件。なお、1から3は町の認定が必要です。1から3には国などによる利子補給や信用保証料助成が行われます。申請方法、問い合わせ、神奈川県ホームページをご覧いただくか、金融相談窓口、電話 045-210-5695 へ。1から3の認定については、町商工観光課商工労政班、電話内線3522へ。こんな時こそ健康づくりのポイント。新型コロナウイルス感染症の影響により、外出の機会が減っています。長く自宅にいると運動不足となり、健康に影響が出る場合があります。日々の健康を維持するためのポイントをまとめました。体を動かそう。人混みを避け、一人や少人数で散歩する。家の中では座っている時間を減らし、家事や足踏みなどで体を動かす。家の中や庭などでできる運動を行う。ラジオ体操や生き生き100歳体操がおすすめです。愛川町でも愛川リフレッシュ健康体操を YouTube などで公開していますので、ぜひご利用ください。愛川リフレッシュ健康体操で検索。食生活と口腔ケアをしっかりと。体の免疫力を維持するためには、お口の健康を保ち、しっかりと栄養をとることが大切です。バランスの良い食事をとり、規則正しい生活を心がける。毎食の後と寝る前に歯磨きをする。食べるときにしっかり噛む。一人で歌の練習をする。早口言葉を言うなどして、お口の周りの筋肉を保つ。人との交流を。心の健康のためには、人との交流や助け合いが大切です。家族や友人と電話で話す。家族や友人と手紙やメール、SNS などを活用して交流する。高齢の方は、困った時に助けを呼べる相手を考えておく。新型コロナウイルス感染症にかかったかなと思ったら、新型コロナウイルス感染症にかかったかなと思ったら、次の場合はすぐにかかりつけ医、または帰国者・接触者相談センターにご連絡ください。1、強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある。2、妊婦の方、高齢者の方、基礎疾患、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などのある方、透析を受けている方、免疫抑制剤、抗がん剤を用いている方で、発熱や咳といった風邪の症状がある。2以外の方で、咳や発熱といった比較的軽い風邪の症状がある場合は、外出を控え、自宅で休養してください。症状が4日程度続く場合は、必ずかかりつけ医、または帰国者・接触者相談センターにご連絡ください。帰国者・接触者相談センター、電話 045-285-1015。 前日、24時間対応。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3342。神奈川県 LINE 公式アカウント、新型コロナ対策パーソナルサポート行政の QR コードがあります。厚木 PCR 検査センター。 ドライブスルー PCR 検査。感染拡大防止のため、自家用車で来場して、車から降りずに PCR 検査を受けられる、厚木 PCR 検査センターが設置されています。対象、厚木市、愛川町、清川村在住で、かかりつけの医師から PCR 検査が必要と診断され、本人または家族などの運転により来場できる方、1日10人程度、日時、火曜、木曜、日曜の午後1時30分から3時まで、完全予約制、場所、神奈川県総合防災センター内、注意事項、検査には医師の診断が必要です。センターへ直接行っても検査を受けることはできませんのでご注意ください。また、希望する方のすべてが検査を受けられるわけではありません。問い合わせ、健康推進課、健康づくり班、電話内線3343。6月7日日曜日に開催を予定していた健康フェスタ愛川2020と、8月23日日曜日に開催を予定していた愛川町勤労祭野外フェスティバルは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止します。問い合わせ、健康推進課、健康づくり班、電話内線3342、商工観光課、商工労政班、電話内線3524、お茶の間通信6月15日号は、新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの催しなどが中止となっているため、休刊します。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3321。調整情報館、水道。町営水道の水質、安全、良質が確認されています。問い合わせ、水道事業所公務班、電話内線3482。水道事業所では、水道法に基づいた水質検査計画を策定し、水質検査を実施しています。水道法では、正常な水を供給するため、細菌や化学物質、色や濁り、匂いなど、水質基準に関する検査が義務付けられており、検査の結果、町営水道の水は、すべての項目に適合した、安全で良質な水道水であることが確認されています。水道事業所などの名をかたる業者にご注意ください。水道事業所や、県、水道組合などから依頼されたなど、公的機関の名をかたって、水質調査や漏水調査に訪問する業者にご注意ください。水道事業所や県の職員、委託を受けた業者は、身分証明書や受託者証を携帯していますので、ご確認ください。6月1日から7日は、水道週間。ほとんどの人が利用できるまでに普及した水道は、健康で文化的な生活を支えるために必要不可欠な生活基盤施設となっています。こうした中で、水道に対する理解を深めていただくため、毎年6月1日から7日までを水道週間として、厚生労働省、都道府県をはじめ各市町村の水道事業体で広報活動などを実施しています。第62回水道週間スローガン。飲み水を未来につなごう僕たちで。町営水道、下水道料金、PayPay、LINEPay が使えます。 町営水道・下水道料金の支払いは、6月からスマートフォンの決済サービス、PayPay、LINEPay に対応しました。スマートフォンなどで納入通知書に記載されたバーコードを読み込むことで、24時間365日、どこでも簡単に支払いをすることができます。詳しくは、町ホームページをご覧ください。なお、町税なども PayPay、LINEPay に対応する予定です。詳しくは、決まり次第お知らせします。町ホームページの QR コードがあります。共同、令和3年度に実施する住民提案型共同事業を募集します。問い合わせ、行政推進課共同行政管理班、電話内線3245。住民提案型共同事業は、住民活動団体からの提案に基づき、団体と町がそれぞれの特性を生かすことで、地域の公共的な課題をより効果的に解決し、より良い公共サービスの提供などを目指す取り組みです。町では、皆さんとのパートナーシップによる活力ある共同の町づくりを目指していますので、多くのご応募をお待ちしています。応募資格、次の要件をすべて満たす法人、または団体。1、町内に活動拠点がある。2、会員が5人以上、うち3人以上は町内在住。3、会則を定めている。4、適正な会計処理を行っている。対象事業、環境美化、子育て・高齢者支援、防災・防犯、教育・文化などの町内で実施する公益的な事業で、団体と町が共同で取り組むことにより、具体的な効果や成果が期待できるもの。ただし、町の他の補助金などを受けている事業や、営利事業、政治・宗教活動は対象になりません。詳しくは、配布している応募の手引きをご覧ください。募集期間、7月1日水曜日から31日金曜日まで。応募方法、所定の提案書に企画書、収支予算書などの必要書類を添えて行政推進課へ。事前相談も受け付けます。応募書類は6月15日月曜日から行政推進課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町民活動サポートセンター、町ホームページで配布する予定です。
子育て1、児童手当現況届は郵送での提出をお願いします。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3365。児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。現況届は、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのもので、提出しない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。支給額、月額、0歳から3歳未満まで、15,000円、3歳から小学生まで、第1子、第2子は10,000円、第3子以降は15,000円、中学生10,000円。所得制限。所得制限の基準は、年収960万円、夫婦と子供2人の場合です。制限を超えた場合は、支給額が5000円となります。支給時期。原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれ前月分までを支給します。手続き方法。5月下旬に、 現在手当を受けている方へ現況届のお知らせを送付しています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため返送用の封筒を同封していますので郵送での提出をお願いします。次のような場合は必ず子育て支援課に届け出を。結婚・離婚などにより受給者を変更するとき、加入している年金の種類を変更するとき、振込先の口座を変更するとき、口座名義は受給者、受給者やお子さんが亡くなったときや別居したとき、場外へ転出するとき、受給者が公務員になったとき、農業、地域農業の将来、人と農地の問題に関するアンケート調査、問い合わせ、農政課農政班、電話内線3534。町では農地の集積・集約化を進めるため、平成24年11月に今瀬地区全域、平成25年2月に隅田・あざ・東峰・中曽根・中段・峰・西峰地区を対象として、市と農地プランを作成しました。しかし、町の農業をめぐる状況は、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などにより厳しいものとなっています。そこで、このプランをより地域の実情を踏まえた内容に見直すため、5年後の農地利用に関するアンケート調査を実施します。実施期間、6月中旬から7月20日月曜日まで、対象地域、三瀬地区、住田地区の東峰、中曽根、中段、峰、西峰、対象者、対象地域内において農地を所有または耕作している方、調査内容、氏名、年齢、農業後継者の有無、5年後の農地利用の意向など、調査方法、対象の方にアンケート調査用紙を郵送しますので、返信用封筒で返信してください。市と農地プランとは、農業を取り巻く状況が厳しくなる中で、人と農地の問題を解決し、持続可能な力強い農業を実現していくための、人と農地の未来の設計図となるものです。人農地プランで主に定めること、対象地区の現状や課題、対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針、対象地区で今後農業を担う中心的な農家、農地の貸付などの意向、人農地プラン策定のメリット、地域の農地の集積・集約化が進みます。中心的な農家が融資制度や補助金など、国の支援を受けることができます。教科書展示会を開催します。町教育委員会では、令和3年度から使用する中学校用教科書の採択に向けて、教科書展示会を開催します。展示期間、6月1日月曜日から26日金曜日までの平日、午前9時30分から午後5時まで、展示場所、教育開発センター、役場3階、問い合わせ教育開発センター、電話内線3618。制度、情報公開条例、個人情報保護条例、令和元年度の運用状況、問い合わせ、総務課総務法制班、電話内線3216。情報公開条例及び個人情報保護条例に基づき、制度の運用状況をお知らせします。情報公開制度、町民参加による一層公正で開かれたまちづくりを推進するため、町が保有している行政文書を皆さんの請求に応じて公開しています。令和元年度の主な請求内容は各種工事などに関するものでした。行政文書の公開の請求件数21件、 請求に対する決定、文書を公開する旨の決定14件、文書の一部を公開する旨の決定7件、不服申し立ての件数0件。個人情報保護制度、町が保有する個人情報について、基本的なルールを定めるとともに、本人の求めに応じて、町が保有する個人情報の開示や訂正などを行っています。令和元年度末現在、個人情報を取り扱う674の事務を登録しています。個人情報の開示の請求件数8件、請求に対する決定、文書を開示する旨の決定7件、文書の一部を公開する旨の決定1件、不服申し立ての件数0件。調整情報コーナー、役場1階に調整情報コーナーを常設しています。このコーナーでは、情報公開制度や個人情報保護制度についての案内、相談、請求の受付、調整に関する刊行物や資料の閲覧、販売、コインコピーサービスなどを行っています。弔慰金。戦没者などのご遺族の皆様へ、第11回特別弔慰金が支給されます。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3353。戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、ご遺族に特別弔意金毎年5万円を5年分、計25万円の記名国債を支給します。対象、戦没者などの死亡当時のご遺族、令和2年4月1日基準日に、恩給法による公務扶助料、戦傷病者、戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方、妻や父母などがいない場合に次の順番によって一人に支給します。1、令和2年4月1日までに戦傷病者、戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方、2、戦没者などの子、3、戦没者などの1、父母、2、孫、3、祖父母、4、兄弟、姉妹。なお、戦没者などの死亡当時に、生計関係を有しているといった要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。4、1、2、3以外の戦没者などの三親等内の親族、甥、姪など、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。請求期限、令和5年3月31日金曜日。請求窓口、福祉支援課地域福祉班。成年・非後見人の方も印鑑登録ができます。町の印鑑条例を改正し、これまで印鑑登録ができなかった成年・非後見人の方でも、法定代理人が本人に同行することで印鑑登録ができるようになりました。なお、本人が15歳未満の場合や、意思能力がない場合は、これまで通り印鑑登録ができません。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3312。子育てに、母子・父子家庭などのための給付と助成。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3353。母子・父子家庭等福祉手当。6月30日火曜日までに、担当の民生委員・児童委員を通して申請手続きをしてください。対象、次の要件をすべて満たす方、配偶者と死別、または婚姻を解消、あるいは配偶者の生死が明らかでない、義務教育終了前、 中学校卒業前の児童生徒と同居し扶養している。4月1日現在、母子または父子として町内に1年以上在住している。所得が一定限度額以下。なお、内縁の夫または妻がいるなど、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象となりません。父母に代わり児童を養育している祖父または祖母も対象となります。給付額、1世帯あたり年額1万円。扶養する児童が2人以上いる場合、2人目以降は5000円ずつ加算されます。母子・父子家庭生活援助費。義務教育終了前の児童・生徒と同居し養育している方で、愛川福祉サービス協会のホームヘルプサービスを利用した方に利用料金を助成します。助成額、1時間あたり700円、1ヶ月あたり20時間、1万4000円が上限。申請方法、利用を受けた月の翌月末までに、生活援助費助成請求書により請求してください。敬老、長寿夫妻へお祝いの金品をお送りします。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。結婚後50年または60年を迎えたご夫妻へお祝いの金品をお送りします。対象、令和2年9月15日現在で、この日の6ヶ月以前から引き続き町に住民登録されている次に該当する方。結婚後50年を迎えたご夫妻、昭和44年9月16日から昭和45年9月15日までに結婚したご夫妻。結婚後60年を迎えたご夫妻、昭和34年9月16日から昭和35年9月15日までに結婚したご夫妻。結婚後50年、60年を経過し、まだお祝いの金品を受けていないご夫妻。なお、入籍日からの経過年数となります。申請方法、次のものをお持ちの上、高齢介護課へ。申請書、高齢介護課にあります。戸籍謄本などの結婚の日、または同居の日が確認できる書類。町内に本籍がある方は不要。認め印、町内に本籍がある方のみ。申請期限、7月31日金曜日。贈呈時期、敬老月間の9月中を予定。金融犯罪による詐欺にご注意を。被害が多発しています。詐欺的な投資勧誘、必ず儲かりますには気をつけよう。電話勧誘などにすぐ応じない。儲け話を簡単に信じない。よくわからない商品には手を出さない。電子マネーを悪用した詐欺。プリペイドカードを買ってきては詐欺。身に覚えのない請求は無視する。プリペイドカードの番号は他人に教えない。トラブルが起きたらカードの発行会社に連絡する。キャッシュカードを預かり現金を引き出す詐欺。キャッシュカードを取りに行きますは偽物。公的機関はキャッシュカードを取りに訪問しません。他人に暗証番号を教えない。他人にキャッシュカードを渡さない。おかしいなと思ったら警察にご相談を。厚木警察署、電話046-223-0110または110番。警察署以外の相談窓口、住民課住民相談班、電話内線3319。財務省、横浜財務事務所理財課、電話045-285-0981。
特集、6月は土砂災害防止月間。保存版、風水害、避難場所マップ。昨年は台風15号や19号など
強い勢力の台風が数多く上陸し、全国各地で大きな被害が発生しました。また近年、狭い地域に長時間にわたって強い雨が降り続ける線状降水帯による豪雨なども発生しています。このような風水害から身を守るためには、早めの避難が重要です。今回は、土砂災害時と洪水災害時の避難場所を紹介します。問い合わせ、危機管理室危機管理班、電話内線3783。指定避難所。自宅などが被災した方が一定期間生活するための場所です。半原小学校、高峰小学校、県立愛川高校、愛川中原中学校、愛川東中学校、中津小学校、中津第二小学校、菅原小学校、第一号公園体育館。指定緊急避難場所。命を守るために緊急的に避難する場所です。県立愛川公園パークセンター、宮本児童館、半原保育園、ラビンプラザ土砂災害、原臼児童館、半原小学校、愛川ソーラー観光広場、両向会児童館、県立愛川ふれあいの村グラウンド、細野児童館、中細野児童遊園地、田代小学校土砂災害、愛川中学校洪水災害、田代保育園土砂災害、田代児童館土砂災害、田代第一町内会事務所土砂災害、墨田児童館、北の街道公民館、峰公民館、小底公民館、洪水災害、高峰小学校、高峰保育園、御馬瀬児童館、上御馬瀬公民館、洪水災害、金谷公民館、中里公民館、下宿公民館、新宿公民館、県立愛川高校、小沢児童館、土砂災害、上小沢公民館、梅沢公民館、愛川中原中学校、下美濃和公民館、愛川東中学校、菅原小学校、上熊坂児童館、上熊坂東公民館、中津小学校、中津保育園、熊坂児童館、楠の木公民館、下松台公民館、第一号公園体育館、蓮毛山公民館、新坂児童館、半縄公民館、坂本体育館、土砂災害、坂本児童館、土砂災害、中津南保育園、桜台児童館、桜台団地公民館、大塚児童館、六倉児童館、中津第二小学校、春日台保育園、春日台会館。愛川町の地図があり、それぞれの場所が示されています。避難所での感染症予防にご協力を。避難をする前に、避難所の3密状態を防ぐため、親戚や友人宅への避難や、水害時には垂直避難、自宅などの2階以上に避難することを検討するなど、生命に危険が及ばない範囲でご協力をお願いします。感染症の症状がある場合は、避難所内での新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、強いだるさや息苦しさがあったり、 風邪の症状が続いたりしている場合は、まず帰国者、接触者相談センターへ連絡し、指示を受けてください。避難所で気をつけることは、避難所では手洗い、マスクの着用、咳エチケット、ソーシャルディスタンスなど感染対策を徹底してください。万が一、発熱や咳などの症状が出た場合は、速やかに避難所の従事職員にお伝えください。感染予防、町の取り組みは、町では避難所内での感染拡大を防止するため、各避難所へ配布するための次亜塩素酸水を生成する装置や、間仕切り、サージカルマスクといった物品の整備を進めています。また、避難所での手や指の消毒や、ドアノブなどの消毒、避難している方の体温測定、場内の換気など、感染防止のための環境づくりに努めてまいります。県央相模川サミットからのお知らせ。広域連携による水害対策に取り組んでいます。相模川に隣接する6市町村、厚木市、相模原市、座間市、海老名市、愛川町、清川村で構成する県央相模川サミットでは、昨年の台風19号を踏まえた水害対策に取り組んでいます。県央相模川サミット水害対策関連情報ポータルページ QR コードがあります。事前に時系列の行動表マイタイムラインを作成。台風や大雨が発生した場合には、早めに避難することが大切です。いざという時に慌てないよう、日頃から地域の避難場所、危険箇所の確認や時系列に沿った行動表、マイタイムラインを作っておきましょう。1、ハザードマップなどを確認し、住んでいる地域の危険箇所を調べましょう。2、風水害による危険が低い避難場所や避難経路を確認しておきましょう。3、気象情報や河川の水位状況、町からの情報などを収集する手段を確認しておきましょう。町ホームページでマイタイムライン記入用紙を配布していますので、ご自身やご家族のマイタイムラインを作りましょう。QR コードがあります。風水害、避難時はここに注意。非常用持ち出し袋に食料、飲料水を。テレビやインターネット、スマホアプリなどで天候情報を収集。川や用水路には近づかない。災害の影響がない親類宅や友人宅への避難も検討。避難情報をチェック。防災行政無線。本年度から個別受信機の有償配布を開始します。詳しくはお問い合わせください。音声自動応答サービス。防災行政無線の内容をフリーダイヤルで聞くことができます。電話 0120-530-310、通話料無料。愛川町メール配信サービス。防災行政無線の内容を電子メールで受信できます。https://www.ikkr.jp/aikawa/。ご利用ください。町の助成制度。町では、町民皆さんの暮らしをサポートするため、様々な助成制度を設けています。今回は、住宅に関する助成制度、高齢の方への助成制度、家族のための助成制度を紹介しますので、 ぜひご利用ください。助成には条件などがありますので、詳しい内容は担当課へお問い合わせください。なお、制度によっては予算の上限額に達した時点で受付を終了する場合があります。住宅に関する助成制度。熊本地震を教訓に、耐震診断、耐震改修工事費用の一部を助成。問い合わせ、都市施設課都市計画班、電話内線3444。昭和56年6月以前の旧耐震基準で建築された住宅は、熊本地震をはじめとした過去の大震災で大きな被害を受けました。地震に強い安全な街づくりのため、耐震診断や耐震改修工事のほか、危険ブロック塀の撤去または生け垣やフェンスに建て替える費用の一部を助成します。耐震診断、耐震改修工事。対象、次の条件をすべて満たす住宅。自己所有で自ら居住する住宅や、店舗、事務所などの併用住宅、賃貸住宅と併用住宅を含む貸店舗は対象外ですが、愛川町空き家バンク事業の物件は対象となる場合があります。昭和56年5月31日以前に、在来工法で建てられた2階建て以下の木造住宅、昭和56年6月1日以降に、延べ床面積の2分の1を超える増改築を行った住宅は対象外。耐震診断への補助は、町に登録された耐震診断技術者が行った一般診断であること。耐震改修工事への補助は、耐震診断の結果、上部構造の総合評点が 1.0 未満となった住宅の工事であること。補助金額、耐震診断、一般診断、費用の2分の1、上限4万円、耐震改修工事、費用の2分の1、上限50万円。申請方法、建築の際に建築確認を受けた書類、図面など、建築時期がわかるものをお持ちの上、都市施設課へ。これらの書類が見つからない場合でも、お気軽にご相談ください。危険ブロック塀。対象、次の条件をすべて満たすブロック塀。道路に面し、道路面からの高さが1メートル以上のコンクリートブロックパネル、石材で作られた塀、門柱。町が定めるブロック塀点検表により、危険ブロック塀等と判定されたもの。補助金額、撤去の場合、費用の2分の1、上限10万円。撤去と建て替えの場合、費用の2分の1、上限20万円。申請方法、事前に現地で塀の点検を行いますので、都市施設課へご相談ください。耐震・バリアフリー・省エネ改修をした住宅の固定資産税を減額。問い合わせ、税務課資産税班、電話内線3280。自己負担額が50万円を超える耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を行った住宅が、それぞれの要件をすべて満たす場合に、翌年度の固定資産税を減額します。申請をお考えの方は、必ず工事前にお問い合わせください。申請期限、令和3年3月31日水曜日。住宅耐震改修工事。居住部分1戸当たり120平方メートルまでにかかる固定資産税の2分の1を減額します。 認定長期有料住宅に該当することとなった場合は3分の2。1、令和2年1月1日から12月31日までに行われた改修工事。2、現行の耐震基準に適合した改修工事。3、昭和57年1月1日以前に完成していた。バリアフリー改修工事。居住部分1戸当たり100平方メートル分までにかかる固定資産税の3分の1を減額します。1、改修工事の完了時点で新築日から10年以上経過している。2、次のいずれかの方が居住している。65歳以上の方、要介護認定、または要支援認定を受けている方、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持つ方。3、令和2年1月1日から12月31日までに、次のいずれかの工事が行われた。廊下の拡幅、引き戸への取り替え、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、床表面の滑り止め。4、改修後の建物の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下、賃貸部分を除く。省エネ改修工事。居住部分1戸当たり120平方メートル分までにかかる固定資産税の3分の1を減額します。認定長期有料住宅に該当することとなった場合は3分の2。1、平成20年1月1日以前に完成していた。2、令和2年1月1日から12月31日までに次のいずれかの工事が行われた。窓の断熱改修工事、二重サッシ化など、窓の断熱改修工事と合わせて行った床や壁、天井の断熱改修工事。3、改修工事により改修した箇所が現行の省エネ基準に適合する。4、改修後の建物の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下、賃貸部分を除く。
家族のための助成制度。多世代の定住を応援します。相川町3世代同居定住支援補助金。問い合わせ、企画政策課、企画政策班、電話内線3233。町内で新たに多世代同居をするために住宅を取得・改修する場合に、費用の一部を補助します。詳しくはお問い合わせください。補助額、住宅取得補助金。住宅取得費用の2分の1を助成します。上限30万円、1000円未満切り捨て。世帯主または配偶者が40歳未満の子世帯などが転入する場合は、20万円を加算します。住宅改修補助金。住宅改修費用の2分の1を助成します。上限20万円、1000円未満切り捨て。世帯主または配偶者が40歳未満の子世帯などが転入する場合は、20万円を加算します。主な要件。町内に親、子、孫などの多世代で同居する。新たに同居する世帯の両方または一方が転入または転居する。取得または改修した住宅に3年以上継続して居住する。対象世帯の全員が徴税を滞納していない。申請方法。 令和3年3月31日水曜日までに申請書と必要書類を企画政策課へ提出してください。新婚生活を始めるための費用を助成。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3362。新生活を支援するため、結婚を機に取得した新たな住宅の購入費や新規の住宅賃借費用、引っ越し費用の一部を助成します。ご希望の方は事前にお問い合わせください。対象、次の要件をすべて満たす世帯。令和2年3月16日から令和3年3月15日までに婚姻届を提出し、町内に住民登録がある。婚姻届が受理された時点で夫婦ともに44歳以下、令和元年分の夫婦の所得の合計額が600万円未満、徴税、国民健康保険税を含むの滞納がない。助成額、所得額が340万円未満かつ婚姻時34歳以下の場合は上限30万円。所得額が340万円以上600万円未満、もしくは婚姻時44歳以下の場合は上限額15万円。申請方法、令和3年3月22日月曜日までに子育て支援課へ。高齢の方への助成制度。新規事業、高齢者タクシー助成事業。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。85歳以上の方を対象に、通院や買い物などの外出を支援するため、タクシー利用の助成を新たに始めます。対象、次の要件のすべてに該当する方。1、令和2年1月1日以前から町に住民登録がある。2、令和3年3月31日までに85歳以上になる。3、介護保険施設などに入所していない。4、町の外出支援を受けていない。かなちゃん手形購入費助成など。5、前年度末までの徴税を完納している。6、町民税の未申告者に該当しない。助成額6000円、500円券×12枚。申請、郵送での申請を予定しています。詳しくは高齢介護課へ。注意事項、1年度につき1人1回限りの助成です。紛失などによる再助成はできません。代理申請も可能ですが、税情報を調査しますので、ご本人の承諾印が必要です。高齢者バス割引乗車券、かなちゃん手形、1年券の購入費を一部助成。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。対象、昭和26年4月1日以前に生まれ、令和2年1月1日以前から町内にお住まいの徴税を完納している方。対象のかなちゃん手形、犬種、かな中での販売予定期間、有効期間の順に読みます。1年券、6月21日から8月31日まで、購入日から令和3年6月30日まで、9月10日から11月30日まで、購入日から令和3年9月30日まで、助成額、購入費1万800円のうち6000円分を助成。申請、対象となる方のうち、 昨年度も利用した方へは案内通知をお送りします。ご希望の場合は申請書を返送してください。新規にご希望の方は6月22日月曜日から11月30日月曜日までに水戸免印をお持ちの上、高齢介護課へ。受付は平日の午前8時30分から午後5時まで。本年度のかなちゃん手形出張販売は、以上の申請を事前に行った方のみが対象となります。女性の申請と手形販売を同時には行いませんのでご注意ください。日時、6月22日月曜日、24日水曜日、26日金曜日、午前9時30分から午後3時まで、場所、文化会館ホール。なお、販売日時は指定制となります。助成券をお送りする際に、日時のご案内を同封しますので、ご理解とご協力をお願いします。もっと住みやすい相川を目指して、町の取り組みを紹介します。救命率のさらなる向上を、AED 使用可能施設登録事業。AED 自動体外式除細動器を設置している町内の事業所などにご協力をいただき、緊急時に一般の方へ貸し出し可能であることを示す AED 使用可能施設登録マークの掲示を行っています。このマークがあることで、急病人が発生した際にAED の利用が促進され、救命率のさらなる向上が期待されます。問い合わせ、消防課、警防班、電話内線3717。民生委員、児童委員の皆さんのご協力をいただき、高齢者の方々へマスクをお送りしました。5月12日から、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策の一環として、町内に住む一人暮らし高齢者世帯登録制度に登録している方へ、1世帯あたり5枚のマスクを配布しました。マスクは町内の事業所などから町へ寄付をいただいたもので、小野沢町長からのメッセージも同封しています。世帯への配布は民生委員、児童委員の皆さんが担当。委員の皆さんは担当地区の世帯を訪問し、ポスト投函などにより配布を行いました。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。